はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のテーマはですね、即断即決即実行ということで、すっごくいい話をします。私の、ね、好きな話をしますね。即断即決即実行、ぜひぜひ最後まで聞いていただいて、あなたの、ね、何かのヒントになれば嬉しく思います。まずですね、どっから話をしようかな。まあ、成功者っていう言葉がいいですかね。まあ、世の中で成功している人と、まあ、バスケットボールのコーチでもですね、あとビジネスの世界でも、まあ、いわゆる成功している人というのを思い浮かべてください。で、どういう人が成功するかっていうと、これはもういろんなタイプの人がいるということなんですよね。怖い人もいれば優しい人もいると。掃除が大事だということで掃除をする人もいればしない人もいると。朝早起きがいいんだということで朝早起きの人もいればそうでない人もいる。まあ、成功する人っていうのはいろんなタイプの人がいて、何をしたら成功するとかしないとか、まあ、それをはっきり示すってことはできないんですね。まあ、これ人それぞれなんですよ。しかし、たった一つだけ共通点があるとすれば、成功する人は必ず決断力があると。決断力がある、これだけは断言できるって思います。で、非常に有名なエピソードとして、世界的名著思考は現実化する、ね、世界的名著の思考は現実化するを書いたナポレオンヒルの話がやっぱり有名だと思うんですね。この話します。ナポレオンヒルという方は、まあ、今でこそね、この世界的名著思考は現実化するの著書として知られてますけど、著者としてね知られてますけど、まあ、25歳の当時、一新聞記者だったそうなんですね。で、新聞記者の仕事柄、出会ったのが鉄鋼王アンドリュー・カーネギーというね、まあ、大成功者に会うわけですね。で、アンドリュー・カーネギーは、そのナポレオン・ヒルを見込んでこんな話をします。私は自分自身が成功を収めることができたと。だからもうこれ以上自分自身がね、お金を儲けるということではなくて、もう今度はこの私がなぜ成功したかっていう成功法則を世界の人に残すのがこれからの私の仕事だと思ってると。なので、君には私を含めた205名の成功者を紹介するので、一人一人に会いに行ってもらってインタビューをして成功者の考えを一冊の本にまとめてほしいというふうにアンドリュー・カーネギーは若きナポレオン・ヒルに言うんですね。ただし、この仕事をやるにあたって20年間一切の金銭的援助はしないと。20年間ただで働いてもらうと。でも、この仕事をやりきったら、君は世界中の誰もが知っている成功者の一人の仲間入りができると思うと。この仕事をやるかっていうふうに、カーネギーはヒルにそう聞くんですね。で、この仕事やるかいって言い終えた後、こっそりとテーブルの下でストップウォッチをカチッと押すと。で、時間を計るんですね。で、さすがにね、名誉な仕事とはいえですよ。20年間私の付き人になって無給で働けという話ですから、これは決断するの勇気いりますよね。で、若きナポレオンヒルは考えて考えてやりますって答えるまでわずか29秒だったということだったんですね。で、そしたらカーネギーはこう言ったと。29秒だ、君が答えを出すまで29秒だったよと。もし君が1分以上時間をかけたら、見込みのないただの人として私は諦めるつもりだったと。まあ、このような決断というのは1分以内にできないと、その人はその後何をやらせてもダメなんだよというようなことを言って、カーネギーに実際にその話を、まあね、渡してですね、その仕事を渡して、で、世界的名著思考は現実化するという本を完成させたというエピソードなんですね。この29秒で決断したナポレオンヒルに託したと。1分以上かかってたとしたらもうダメだということで、やっぱり成功者唯一の共通点はもう決断力なんだっていうエピソードがこの本に書かれてるんですね。まあ、ちなみに、まあ、この本ね、読んだことある方がほとんどかと思うんですが、まあ、絶対読んだ方がいい本なので、まあ、読んでないよって方はこのチャプターにリンク貼っておきますので、ぜひ一読した方がいいと思います。はい。でね、今のこのエピソードかなり有名な話なんですけど、私はこの今日のタイトルにもあるように即断即決即実行という言葉が好きでして、これはもう私のメンターであるですね、ゼロ秒思考の赤羽裕二さんから教わった言葉です。もうすべての仕事は即断即決即実行であると。1秒を削る努力、 これが成長につながり、速さは全てを解決するぞということで、A4 メモ書きをはじめですね、いろんなことを教わって、私の今のね、まあ、バスケットボール指導者としての自分はもちろんですけども、まあ、全ての生活の基盤になっている考え方を赤羽さんから私は教わったということで、その核になっている考え方が即断即決即実行なんですね。まあ、これ本当に私がとっても大切にしている言葉の一つということです。で、先日ね、バスケの日本代表のドキュメンタリー映画、Believe っていう、まあ、映画、これ非常に良かったですよって話をボイシーでしたんですよね。そしたらその翌日にいつも聞いていただいている宮崎先生から見に行きましたっていう報告をいただいて、私はね、まあこれだと思いましたね。まさしく即断即決即実行だなと。宮崎先生やっぱすごいなと思いましたね。宮崎さんはサッカーの先生なんですよ。で、もし仮にね、私がね、サッカーの、映画をボイシー聞いて勧められたら、翌日にね、見に行けるかっていうと正直自信がないんですけど、これこそまさに即断即決即実行で、私がいいですよって言ったら、いい意味で何の疑いもなくですね、わかりましたって言って翌日見に行って、でそれをしかもコメントに上げるっていう、この実行力、やっぱこれがね、なんていうか本当にその成功する人の共通点の決断力、実行力なんだなって思って、まさしく即断即決即実行こうなんだなって思いました。で、宮崎さんのその行動力、決断力は本当尊敬に値しますね。本当にありがとうございます。で、まあ要はね、人生ってこう種まきみたいなもんだってよく言われるんですよね。うん、私は本当そう思うんですよ。種をまく、うん、種をまく、そういうもんだと思うんですよね。まあチャレンジっていうね、種をまいて、でまいた種がこうちゃんと芽が出てくるかどうかっていうのをまいてみないと分かんないと。で、芽が出るにしてもかなり時間がかかるんですよ。だったらたくさんの種をまいて、早めに種をまいて、どんどんどんどん次々次々次々って行動していくしかないんですよね。はい、人生は結局種まきであると。うん、種をまいて芽が出るかどうかは分かんない。芽が出るにしてもかなり時間がかかるものばかり。だったら迷わず種をまいて、もうダメだったら、はい、分かった分かった、次行こう、次でいいんですよね。だからもし人生に無駄な時間があるとすれば、これは迷っている時間のみということですね。はい、もし無駄な時間があるとすれば迷っている時間のみということで、まあ、これからもね、私は即断即決即実行、これを座右の銘にしてね、大切に生きていこうと思っているというお話でございます。宮崎先生、きっかけをねいただいてありがとうございます。先ほども紹介しました思考は現実化する、ぜひぜひ読んでみてください。本当にね、世界的名著なので読んでおいて損はない一冊かと思います。このチャプターにリンク貼っておきます。はい、ということで、毎日放送しておりますこのバスケの大学、バスケの大学と言いながらですね、バスケットボールの話だけじゃなくて、今日みたいな自己啓発的な話、たくさんしております。私がこういう話好きなんでね、はい、ぜひぜひいろんな分野の方に聞いていただきたい。今日の放送が1ミリ面白かったなという方は、ぜひチャンネルのフォローをしていただけると、チャンネルのフォロー中というところに私の、ね、放送が出ますので、次の放送が聞きやすくなりますので、チャンネルフォローしておいていただいて、ぜひまた明日の放送でお会いしましょう。そしてですね、いいねのボタンを押していただいて応援してくださると嬉しいです。いいねのボタンが多い放送は、あ、ちょっとこの放送聞いてみようかなということでね、他の方に、触れて、いただきやすくなりますので、ぜひ応援と思っていいねのボタンを押しておいてください。お願いします。お手元そのままでお付き合いください。次はボイシーのコメント、はい、ボイシーのコメントをいただいているものを紹介しております。昨日の放送は言ったらやる、やらないなら言わないと、まあ、これも私の座右の銘みたいなもんですね。これに関してのコメントたくさんいただいております。この放送まだ聞いてないやという方は合わせて聞いてみてください。このチャプターにリンク貼っておきます。影島さん、これは高校生にも感じてほしいトピックだと思いましたと。声に出すともう後戻りはできないので自分の責任になりますよねということでね。うん、そうですね、まあ本当に大事なことはいい、余計なことは言わない、こんな放送だったんで、影島夏さんなりのアウトプットしていただいてありがとうございます。はい、続いて平田さん、このお話はとても重圧感のあるテーマとして受け止められました。日々これを実践しておられる三原先生から発せられたこのテーマはとても説得力がありましたということで、嬉しいですね、そういうふうに言っていただいて。そうですね、まあ、私もこれを目指しているということで、完全完璧はないけどやっぱ目指していることが大事かなと思って、昨日の放送をお話ししました。平田さん応援しております。そして宮崎先生、本当にきっかけはありがとうございます。映画のお褒めのコメントありがとうございます。素直に嬉しいですということで、いやいや私こそですね、はい、素敵なエピソード、もう本当に いやさすが、さすがだなというふうに思いましたので、ありがとうございます。2つのですね、コメントをいただいているんですが、1つ目は、私は若い時は生徒指導、部活指導で怒りの感情をコントロールできず、思った言葉を生徒にぶつけてしまってましたが、特別支援学校に6年間勤務して、いろんな生徒と接した経験が大きいですということでね、宮崎先生もいろんなこう試行錯誤されているってことがわかります。ありがとうございます。また、熱の話の続きですが、ベガルタ仙台に監督就任した森山監督という方がいます。長く日本代表のアンダーカテゴリーの監督を務めた方で、育成指導に定評があります。 YouTube で清水戦に負けた際の試合後のミーティング映像もありますが、この選手への激がまた熱いということで、あ、これもちょっと見ていただき、見てみたいですね。わかりました、ありがとうございます。カンさん、 CAN カンさん、初めてコメントさせていただきますということで、初コメ嬉しいですね、ありがとうございます。私は特別支援学校で勤務する傍らアンダー12のチームで指導をしております。普段肢体不自由や、すいません、聴覚視覚に障害を持ったお子さんたちと学校で生活する中で、普通っていうのは人それぞれだと強く感じるようになり、普通という言葉を使わないように心がけてます。まだ使っちゃいますが、と。あと教え子というのもある時からやめましたと。卒業生 OB が、僕は韓コーチの教え子ですと言ってくれたら、思ってくれたら嬉しいなと思い指導してますということで、なるほどね。ご自身の中でやっぱり言うべきこと言わないことを決めてるっていうあたりが素晴らしいなと思いました。素敵なコメントありがとうございます。はい、ということで皆様コメントありがとうございます。今日のね、即断即決即実行いかがだったでしょうか。これに関してもぜひ発見感想気づき、何らかコメントいただければ嬉しく思います。あなたのアウトプットにコメント欄使ってください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が、記事を投稿しております。木金土は皆さんからのコメントとか質問、深刻な質問を受け付け、本当に真剣に返すということを毎週やっておりますが、なんかね、そういう成長のサイクルに乗っかりたいという方はぜひ一度ね、研究室覗いてみていただければと思います。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。